唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは天地万物を御設備のうちに収めておられます。どうか私たちを害する肉の思いを聖霊によって除き、御心に従って良い行いの実を結ぶことができるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。すべてを支配しておられる天の父よ、あなたこそ私たちの王です。あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公平の杖です。あなたは義を愛し、悪を憎まれます。あなたのご支配が私たちの知識を増し加え、あなたからの知識が私たちの心を潤します。喜び楽しみはこの世のどこにもありませんでした。ただあなたと共に歩むことが命であり、私たちの喜びです。今日もあなたの御業を感謝し、あなたの御心を愛する者たちに知恵と英知を増し加えてくださいますように。キリストにある信仰を得させ、与えられた道をまっすぐに歩ませてください。自分の罪と咎に気づかされ、心砕かれた者があなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、あなたの似姿に作られた人はなんと深い闇の中を歩むものとなってしまったのでしょうか。それぞれの方角に向かって歩み、偽善の世界を作り上げていることをあなたはどれほど嘆かれていることでしょうか。その人のために差し伸べられてきたあなたの救いの御手を思います。主イエスの光によって、私たちはいついかなる時も自分自身を闇の中へ隠すようなことはいたしません。すべてのこの世の偽善の技を捨て、御子に習い、あなたの御前に、また隣人に真実だけを表すよう努めております。あなたが御子を通して私たちに真実を示してくださったからです。あなたにすべて知られている御国を願う祈りが叶えられますように。私たちがこの世から召され、教会となったのはあなたの真実を示し告げ知らせるためです。一人一人、主イエスに照らされたあなたの御光を映すものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たちがこの厳しい暑さの中守られますように、闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。 私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第14章1節から14節です。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第14章1節。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。
一日早い杉越祭の晩餐、弟子たちの足を洗われた主、それから主は、私が行くところにあなた方は来ることができない。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさいと言われました。弟子たちの耳は、主がどこかへ行かれる、しかも自分たちはついていけないと言われることに衝撃とともに鋭敏に反応したのです。弟子のペテロが、主よ、どこへ行かれるのですかと尋ねました。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。主よ、なぜついて行けない、今はついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。私のために命を捨てるというのか。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないという。いつまでもイスラエルの再建、 いつまでも共におられ、イスラエルの再建も夢見ていた弟子たち、 主がおられない、自分たちから離れていかれるとは全く考えたこともないことです。不安、戸惑い、落ち着かず心騒がす弟子たち、そこで主は、心騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言われました。とともに、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになると語られました。ところで、父のところ、それはこの世にあるのではありません。それに主は、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っていると語られるのです。天の父のところへ行かれると、それをあなた方は知っていると、ますます何のことなのかわからなかったでしょう。弟子のトマスは再び、主よ、どこへ行かれるのですか、私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかと尋ねたのです。ところが返ってきた主の答えは、私が真に道、命である、私を通らなければ父のところへ行くことができないでした。弟子たちはとにかく今どこへ行かれるのかに注目しているのです。しかし主は、今どこへ行くかではなく、父のところへ行く道を示しているのです。心を騒がしている弟子たちに、心を騒がせるな、神を信じ、私をも信じなさいと語られる主、この数時間後に彼らが目の当たりにするのは、主が捕らえられることです。そして最高法院に、法院で不義に満ちた裁きを受け、死刑と宣告され、ピラトに引き渡され、十字架につけられるのです。主が離れていかれることに心を騒ぎ戸惑う弟子たちですが、さらに主が死なれるという事実を目の当たりにしたなら、なおさらのことだったでしょう。だからこそ、心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさいと言われる、父のもとへ行かれることをあらかじめ話されたのではないでしょうか。すなわち、十字架と死で終わらない、父のもとへ行かれると。だからこそ、これから何が起こっても心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさいと言われたのだと思います。しかし、主の弟子たちに今の主の言葉が分かるはずありませんでした。その彼らに主はさらに分からないことを語られるのです。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる、今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ていると、すでに父を見ていると、全く意味が分からないのです。それゆえに弟子のフィリポが言いました。主よ、私たちに御父をお示しください、御父を見せてください、そうすれば満足できますと。主はフィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか、私を見た者は父を見たのだ、なぜ私たちに御父を見せてくださいというのかと問われる。こんなに長い間一緒にいるのに父を見ていないと、この主の驚きも弟子たちには分からないことでした。当時の多くのユダヤ人が主イエスのお姿を見ました。イエス様の見た目やお姿を見ていたものの、しかし父を見た、天の父を見出したわけではありません。すなわち、父を見るとは肉眼で見るということではないのです。むしろ肉眼で見える事柄を中心に物事を見る人には、私を見た人は父を見たとの主の言葉が理解できないのです。
信仰とは目に見える事柄ではなく、目に見えない実態を見ることです。主イエスが見ている世界、その実態を見ることです。それを見ていれば心を騒がせることもなく、主がこれから父のところへ行かれることの意味も通じるでしょう。しかし今主の弟子たちは主が離れて行かれるとお目にかかれなくなることに不安を抱いているのです。父を見ているとの話を聞いても自分たちの満足できる形で見ているわけではないゆえに不安です。だから父を見せてくださいと。主はその弟子たちに、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさいと語られました。目に見える形で行われたご自身の技を見てでも信じなさいと。それで天の父を見るようにと、目に見えない事実を見るようにと。それにとどまらず、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行かれるからであると。さらにさらに、そのものが私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげようと励ましておられるのです。二十歳頃だったと記憶していますが、今日主が、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになると語られた言葉通り、私もあらゆる奇跡を行えると思ったこともありました。しかも信じる者のその願いを何でも叶えられるとも語られる。信じればできないことは何もないと自分に語りかけ、自分自身を奮い立たせたことを思い起こします。しかし実際には私の手から奇跡など何も起こらず、また自分の願い通りにはならない。むしろことごとく私の願いは叶えられなかったのです。いつかある方から、ここに私の名によって願うことは何でも叶えてあげようとあるけれども、どうして私の祈り通りにならないのですかと問われたことがあります。その方だけではなく、今日の箇所の主イエスの言葉にそういう疑問を抱く人は少なくないでしょう。皆さんどうでしょうか。ルカの福音書には、主が神の国を述べ伝えておられたとき、人々の中から私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと願い出た人がいました。その時主は、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかとお叱りになったのです。これは極端な例かもしれませんが、人はこの世のあらゆる目に見える事柄、この世においての自分の願いを叶えてくれる神をそのような神にしてしまうことがあるのではないでしょうか。主は、信じる者はと語られましたが、それは自分の願いが作り出した神を信じるという意味ではありません。信じることの意味が正しく捉えられなければならないのです。そして聖書の神を正しく知る、正しく信じることが非常に重要であることを思わされるのです。主イエスはマタイの福音書で、そのようなこの世のあらゆる目に見える事柄、この世においての自分の願いは神の民ではない異邦人の祈り願いだとも示されました。そして神の国、神の義を求めなさいと教えてくださったのです。すなわち目に見えない神の国、神の義を求め、それを見るようにということです。この後主は捕らえられ、 不義に満ちた裁判で死刑と宣告され、ピラトに引き渡され十字架につけられるのです。その時弟子たちは主の十字架と死の事実を前にして、自分たちの目に見える事柄にとらわれ、今日の主イエスの言葉を思い起こすこともなく忘れてしまうほど失望に絶望に陥っていたでしょう。しかしご一緒に記憶したいのです。主の十字架こそ目に見えない世界、目に見えない実態を見ているゆえに、目に見えない神の国、神の力を見ているがために、天の父を見ているゆえに行われた信仰の技であるということです。それが人に最も良いことであり、その神の御心にご自身を委ねられ十字架に向かって歩かれたのです。もう一つ記憶したいのは、信じてついてきたはずの弟子たちに向かって今日主は、信じる者はと、信じるようにと促しておられる。なお信じないなら私の技によって信じなさいと語られました。キリストについてきている者たち、その弟子たちに語りかけられたのです。主についてきたという事実を超えて主を見る信仰が必要です。弟子たちは目に見える事柄にとらわれ、まだ目に見えない実態を見ていないのです。彼らの願いは、主がこのイスラエルの地で目に見えるお姿で自分たちから離れずにいてくださることでした。その彼ら弟子たちの心に、主の十字架の死の背後にある神のなさる御業が見えるはずがないのです。実に神は御子を与えられるほどによう愛された、私たちは知らされています。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものであることを、心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさい。神は人に最も良いことを御子を通して備えておられました。主は十字架の道を歩かれるのです。目に見えることは悲惨なだけです。しかし目に見えない神の御心は、人の救いのために十字架の道を一点たりとも、一秒たりとも軽減することなく、妥協もなく行われるのです。人を罪から救うために、神は御子を代価として支払われたのです。そのために御子はご自分を差し出されました。その御子の名によって私たちは何を願いましょうか。この恵みを受けた主の弟子たちの中で、この十字架の主イエスに恵みをくださった、その尊いお名前によって遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいとの願いは、口に上ることも思いつくこともない、目に見える願いをもはや願い求めない。彼らは何を願い求めたのでしょうか。まだ今は見えない神のなさることの実態を見る弟子はいません。しかし後に復活の主を知り、すべての事柄、その背後にあった真相を見たとき、自分のために行われた神の絶大な御業を見るのです。心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさいと言われ、その後主がなさったことの結果を知る弟子たち、今日主の道を引き止める自分たちの願いではなく、主が父の御心を行われたことへの感謝と賛美の心に何も表すことができる、できない、表せることがなかったのではないでしょうか。もはや目に見える事柄にとらわれず、何事にも心を騒がせず、神を信じ、自分の主を信じる、 目に見えない神の御業を見て生きるものへと変えられるのです。目の前に不当な苦しみが繰り広げられていても、目の前にあるものにとらわれず神を信じる、そこにも神の御心があると信じる、神のご支配がある、すべてを御心のままになされる神を信じ、神の右の座に就かれた主イエスのご支配を信じる信仰に生きるのです。いついかなる時も心を騒がせることのない信仰へと導かれるのです。皆さん、終わりがないかのような不当な苦しみのただ中にある方がおられますか。私たちが神の御前で神の御名のために神の御心のために生きているなら、心を騒がせる必要はありません。目に見える事柄の背後に目に見えない神のご支配、神の力、神の御業、神の御心を見ることだけが唯一必要なことです。主イエスがお示しになったその信仰を私たちも生きていきたいと思います。最後に、今日主は私を見た者は父を見たと語られました。しかし主イエスから、こんなにも長い間一緒にいたのにとも言われたのです。人は神の形、神にかたどって神の似姿に作られました。本来人は自らを見れば父を見るはずでした。しかしこんなにも長い間一緒にいたのにと言われなければならなくなったのです。そのような人を本来の神のお姿に立ち返らせるために、神は御子をお使わしになったのです。人が立ち返る神のお姿を再びお示しくださったのです。その原点をもう一度心に留めつつ、父の御心を忠実に行った我が主イエスを見て、その目に見えない神の本性、目に見えない神のお姿を愛し、私たちも私を通して天の父を見ることができるようにと、神の国、神の義を求め続けていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの目を開き、過ぎ去っていく目に見える事柄にではなく、永遠に続くあなたの国、あなたの聖なるお姿を見るようにしてください。目に見えることにとらわれず、あなたの御心と御業、あなたの完全なるご支配を見ることができますように。その信仰ゆえに、いついかなる時にも心騒がせることなく、与えられたキリストの道をまっすぐに行き、私たちも御子に従ってあなたのお姿を表して生きることができますようにお支えください。信仰の創設者、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入ります。今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。今日はなんと韓国、香港、カナダ、アメリカですね、世界各地から来られました。皆さんを歓迎いたします。それでは報告をいたします。この礼拝の後ホールで交わりの会があります。どうぞホールにお集まりください。そしてこの報告後には桑原義隆さんと教会の桑原浅井さんのところに与えられた新しい命を祝福する時を持ちたいと思います。そして今年の夏にも7月30日から夏季バイブルスクールを予定しています。日程を確認しどうぞご参加ください。そして今日は7月の定例の役員会があります。そしてその定例の役員会の前に転入会を申し出られた兄弟姉妹の諮問の会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。以上報告を終わります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは天地の作り主、私たち一人一人を形作ってくださった主です。桑原さんご一家に与えられたこの命もあなたの御手によって生まれたものです。この幼子がいつまでもすぐな心であなたに目を向け、あなたからの知恵を得て生きることができますように。与えられたその名の通り、あなたに良いとされるものとなりますように。何よりご両親があなたを恐れへりくだった心で、何があなたの御前で良いものであるか、いつもあなたに耳を傾け、この命を 正しく指導することができますようにお導きください。モーセの両親に良いものを良いと見る信仰がありましたように、あなたが良いとされるものを見る知恵と分別を常に探し求める、その信仰を失うことがありませんようにお助けください。この幼い命もあなたを恐れるものとして成長しますように、あなたがくださった賜物を生かし、あなたからいただいた命を誇りとし賛美して生きるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
前向いてください。桑原智孝さんと浅井さんと吉友君です。はい、どうぞ席に。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。